先生、まだ起きてますか？耳かきをしていたら、気持ちよくて眠くなってしまったでしょうか？それなら、まだそこで寝ていてもいいですからね。私の太ももは、先生にいつでも無料貸し出しして差し上げます。うん、先生は私の話を聞いているうちに私の小説に興味を持ってくれたんですね。ちゃんと私のことを思ってくれて優しいですね、先生。小説はまだ書き途中なので最後のオチは見せられないんですけどね。でも、先生のアドバイスが欲しいので、書き終えたところまで読んでみて欲しいです。あ、これですね。結構書いたつもりだったんですけど、何度も書き直ししたせいか、そんなに分量はないかもしれません。でも、この短い文章の中に、先生への思いがたくさん詰まっているんですよ。頑張って書いたので、いい文章になってくれていると嬉しいです。私の膝を枕にしたまま、私の書いた恋愛小説を読んじゃってくださいね。私がページをめくって差し上げますので。どうでしょうか？書き出し、おかしくなかったですか？先生に教えてもらった、わびさびを意識して書いてみたんです。わびさびって、静けさや質素であることを大事に思うものですよね。恋愛小説って、激しい恋心を書くものも多いですけれど、私はそれとは真逆の静かな恋心を書いてみたんです。愛する人と一緒に過ごす静かな時間を丁寧に描写してみたんですよ。先生と一緒に文芸部室で過ごす時間を参考にしてみたんです。お話の流れは、ゆっくりですよね。 展開はあまり激しく動かないようにしています。先生は以前私にアドバイスしてくれましたよね。小説のテーマと文章と展開はなるべく一貫性を持たせた方がいいと。私は先生のそのアドバイスに従って一貫性を意識して書いてみたんです。作品のテーマがわびさびと恋愛なので、文章も静けさや登場人物の感情表現をメインに書くことにしました。そして話の展開もゆっくりと静かな感じで進めるようにしてみたんですよ。その工夫がうまくいっているでしょうか。自分の書いた恋愛小説を男の人に読まれるのってなんだか恥ずかしいですね。それも自分の好きな人に読まれるなんてとっても恥ずかしいです。でも先生からどんな評価がもらえるのか楽しみですね。変なところがあったら遠慮なく指摘してくれていいですからね。そうですね。そのあたりからお話が動いていきます。ヒロインが中盤あたりで先生に告白をするんです。そして先生はそれを受け入れて一緒にお泊まりをするんですよね。そのお泊まりのシーンが小説の中で一番盛り上がる部分でしょうか。一緒に学校に泊まって、ヒロインと先生が静かにお互いの思いを確かめ合うのです。そこが一番書くのが難しかったですね。最初は愛のセリフをいくつも思いついて、それを思いつくがままに全部書いてしまったんです。けどそれだとゆっくりした雰囲気とはちょっと違うかなと思ったんですよね。だから一旦全部削除して、もうちょっと静かで上品なセリフを書くようにしたのです。愛のセリフは少なめに、なるべく沈黙の場面を多くして、その沈黙を告白の代わりにしてみたんです。 その場面、気に入っていただけたでしょうか。でも、私は思うんですよね。最初、そのヒロインは、私の分身のつもりだったんです。でも、実際そういう場面になったら、私は沈黙なんてできないだろうなって。いっぱい好きって言って、先生を困らせちゃうと思います。だから、そのヒロインはすごいなって、尊敬しちゃったんですよね。私もそのヒロインを見習って、もうちょっと大人な恋愛を学んでみたいものです。小説はそこまでですね。私の書いた恋愛小説、いかがでしたでしょうか。お気に召していただけたんですね。ありがとうございます。でも、最後の場面をどうするか、まだ考えあぐねているんですよね。気持ち的には、結婚までしてもらいたいところですけど、それだといくらなんでも、場面が飛びすぎですよね。何より結婚って、物語の終わりを意味する場合も多いので、作中で書いていいものか迷ってしまいます。静けさと、クライマックスを両立させるのって、なかなか大変だと思います。それをどうにかして書き上げてみたいですね。でも、私には先生という思い人がいますからね。先生と一緒に時間を過ごしていれば、いつか幸せなエピソードを思いつくと信じているんです。だからゆっくりと、この続きは考えていこうと思います。完成したら、一番初めに、先生に読んでいただきますからね。その時に改めて、ちゃんとした感想をいただけると嬉しいです。いい感想をくれて、ありがとうございます、先生。ご褒美に、もう少しだけ、私の太ももの上で寝ていてくれていいですからね。いい子な先生のために、頭も撫でてあげます。撫で、撫で。撫で、撫で。いい子。いい子。かわいい生徒の太ももで、ゆっくり、心と体を休めちゃいましょうね。